2017年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新しい年の始まった朝、新しい歩み出しを神様の家族とともに聖書の御言葉から励ましをいただいて始められますこと、心から感謝です。今年最初の礼拝メッセージは、目標を目指した歩み出しとさせていただきました。新しい年を迎えるにあたって何か目標を立てたという方はおられるでしょうか。まあこれは日本だけの風習でしょうか。元旦の朝に家族でですね、新年の抱負を言い合うという習慣が日本にはあります。まあ、きっと世界中にも目標を立てるという習慣はあるのかもしれません。皆さんはどんな一年の目標を立てておられるでしょうか。2年ほど前ですが、2015年に立てた目標のアンケート調査を行ったところ、一番多かった目標がお金に関する目標だったと言われています。今年はお金を貯める、貯金をするとかですね、給料アップするように頑張るといった、そういう目標を立てた人が多くおられました。二番目は何かわかるでしょうか。これはよく皆さん立てる方がおられると思うんですけど、2番目は健康に関する目標でした。ダイエットをするとかですね、禁酒禁煙とか、そして、何かこう運動する、健康のためにウォーキングをするとか、そういった健康に関する目標を立てる方が2番目に多くありました。私もですね、こうしょっちゅう新年に関わらずダイエットの目標を立てていますけど、毎年毎年多くの方がこの新年の目標を立てて歩み出すんですが、実際にこの目標を達成できるのはわずか 8% の 8% の人だと言われています。100人の人が新年にこう目標を立てて、たったの8人しかそれを達成することができないとするなら、残りの92人の人は残念ながら目標を達成できないとするならば、初めからこう新年の目標まで立ててやる意味があるのでしょうか。4人家族でこうみんなでその目標を立ててですね、分かち合ってですね、4人とも達成できない確率の方が高いのに、それでも目標を立てるということが私たちにとっては重要なことなのでしょうか。聖書は何と言ってるでしょうか。先ほど読みました聖書箇所、パウロは目標を目指して一心に走っているのですと言いました。また別の箇所では、同じくパウロは、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていませんとも言っています。すなわち、まあ、信念に関わらず私たちの人生において目標を持って歩むことがいかに重要なことかをパウロは語っています。今年もニューイヤー駅伝というのが行われています。この元旦の朝、もうすでに駅伝が行われているんですね。各チーム優勝を目指して一生懸命、元旦の朝から大変ですよね、走っているんですけど、もしもですね、この駅伝に決勝点、すなわちゴールがなかったらどうなるでしょうか。ゴールがないということは、走り出してもどこを目指して走っていいのかわからないっていうことなんです。私は駅伝のことはあまり関心がなかったのですが、こう今年行われています、毎年行われていますニューイヤー駅伝というのは、群馬県庁をスタートして、高崎市役所や伊勢崎市役所をこう途中通過して、でまた群馬県庁をゴールに設定されているんですね。決勝点がないっていうことは、走っても走ってもどこにもたどり着かないということです。ゴールがないわけですから、目標がないわけですから、方向性が定まらずに、みんながバラバラの方向に、思い思いに好きな方向に走っていきますが、一向に終わりがないんですね。目標のないレース、ゴールのないレースというのは、 走ること自体が体力と時間の無駄遣いとなります。いくら速く走ることができても、どれだけチームワークが良くても、無駄な体力を使うだけなんです。ゴールがないわけですから、目標のない歩みというのは、そういう歩みです。無駄が多いんです。あらゆるものを無駄に消費していきます。時間の使い方もそうです。もし何か目標を立てて歩むならば、その目標の達成のために時間を有効的に使うことをします。限られた時間の中で、その目標を達成するために、そのために時間を割くようになり、時間を管理するようになっていきます。しかし目標がないなら、だらだらと時間を過ごしてしまいます。目標を定めずに生きるなら、ありとあらゆるものを無駄遣いしてしまいます。時間、体力、お金、エネルギー、そして賜物もそうです。そうやって生きる人生は、神から与えられた命そのものを浪費する生き方です。パウロは、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいませんと言いました。目標を立てずに人生を歩むということは、空を打つような検討だとパウロは例えていました。相手のいないボクシングをですね、一人で永遠とやり続けるようなものです。いつまで経っても勝負はつきません。一人でやる検討というのは空気を打つだけの虚しいものです。時間と体力の無駄遣いです。しかし目標を定めて、目標を目指して一心に走るとどうなるでしょうか。それはちょうど虫眼鏡を太陽にかざすようなものです。虫眼鏡を使って太陽光を一点に集めるとどうなるでしょうか。小学校の理科の実験にですね、紙に黒いこう点、丸をですね、塗りつぶして、そこに虫眼鏡で太陽光を集めて焦点を合わせると、一点にですね、光のエネルギーが熱が集中して、やがて紙が燃え出すという実験がありました。目標を一点にこう集中させて、一点にエネルギーが集中すると、すごいパワーを生み出すことができます。それと同じように、目標を定めた歩みというのは、その目標を目指して一点に意識が集中するので、ものすごいエネルギーを生み出すことができるのです。目標に向かって力強く生きていくことができます。数年前にですね、ロンドンの金融街で突然周辺に止められていた車のボディがものすごい高熱によって溶けてしまうという怪事件が相次いで発生したそうです。ある高層ビルの脇に愛車を止めていた男性がわずか1時間後に車に戻るとなんとサイドミラーがですね、熱で変形してボロボロになっていたそうです。また車以外にも近くのお店の入り口のカーペットが焦げるなど様々な被害報告がなされ、そのビルの周辺の駐車場は一時的に使用ができなる、できなくなるほどでした。なんでこんなことが起こるのか原因を調査したところ、なんとガラス張りのビルの反射光によるものだということが分かりました。そのビルの側面がこうなだらかな凹凸になっていてですね、ちょうど虫眼鏡のレンズを使って太陽光を一点に集中させた時と同じ効果が発生したそうです。実際には虫眼鏡の時の何倍ものエネルギーが発生し、その車のボディを溶かすほどにまでなってしまったと言います。このように目標を定めた生き方というのは、その目的に向かって力強いエネルギーを生み出すことができます。しかしかえって目的を持たずに歩むというのは、どこに力を注いでいいのかわからない、焦点の定まらない歩みとなってしまいます。虫眼鏡のレンズも 一点に集中すると、車のボディを溶かすほどのものすごいエネルギーを生み出せますが、しかし焦点が定まらないならば、レンズに当てた光もぼやけて、エネルギーは分散され、紙切れ一枚を焦がす力さえも発揮することができません。目標を目指したパウロの歩みというのは、ゴールがどこに向かっているのかわからない人生ではなく、どこに向かって走っていいのかわからない走り方をするのではなく、ひたむきに前のものに向かって進み、目標を目指して一心に走っていると、ピリピ3章13節で告白しています。それと同じように、私たちも目標を定めるなら、パウロのような力強い歩みができるのです。では実際にパウロは、どんな目標を目指して一心に走っていたのでしょうか。彼は健康のために走っていたのでしょうか。パウロもダイエットをしていたから一生懸命走っていたのでしょうか。違います。イエス・キリストにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るため、一心に走っているのだとパウロは言います。パウロが走っていたのは、世の中の目標ではなく、信仰の目標を目指して走っていたのです。彼の人生はこの世のゴールをめがけて走っていたのではなく、信仰のゴールを目指して一心に走っていたのです。パウロが掲げたのは肉の目標ではなく、霊の目標だったのです。私たちにとって肉の目標も大切ですが、最も大切なのはこの霊の目標です。そしてこの例の目標は神様に委ねられ、そして神様から力をいただいて、私たちもそのゴールを目指して達成できるその走りをさせていただくことができます。この新しい一年、神様は私たちに素晴らしい計画を持っておられます。旧約聖書のイザヤ書の御言葉に、見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしていると主は言っておられます。この一年新しいことにチャレンジしようと思われている方もおられると思います。あるいはもうすでに何か目標を立てて歩み始められたという方もおられると思います。しかし私たちは新しいことに挑戦しようと思うとき、それが主から来るものなのか、よく吟味してほしいと思うのです。それはせっかく目標を立ててチャレンジをしようという気持ちをくじくわけではないのですけれど、何か大きなことをしようと思えば思うほど、その思いは主から与えられたものなのかどうか、よく考えて実行してほしいと願うのです。私たちはこれまでの自分自身を変えたい。こんな自分でいたくない。新しい年には変わりたいと願います。自分の人生に何か新しいもの、何か変化を求めます。今年こそはと、新年に目標を立てて歩み出します。しかし結果はどうだったでしょうか。多くの場合は残念ですが、ほとんどの決意が三日坊主あるいは数週間、数ヶ月で終わっているのではないでしょうか。いくら反省しても、いくら毎年決断しても、結局は何も変わらないと失望し、そんな自分に落胆しています。あるいは何も変えてくれないと、神様に対する期待もなくなっていきます。しかし神様は、見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしていると言っておられます。私たちがしようとすることというのは、時に失敗で終わることがあります。しかし神様がなさろうとしていることは必ずなるのです。神様がやろうとしておられることは、お正月の朝にパッと思いついたことや、年末にパッとひらめいたようなことではありません。神様はそれをするために、永遠の昔から、この世のもといが置かれる前からすでに完璧に計画済みです。私たちは、その神様がなさろうとしておられることは何なのか、尋ね求めながら、 神様のされようとしておられることに標準を合わせていかなければなりません。今朝私たちもこの期待とチャレンジの中にいます。今私たちはこれまでの恵みと導きに感謝し、過去の苦労を忘れ、新しい年に行われる主の御業に期待してまいりたいと思います。自分に期待をするとき、時にそれは三日坊主に終わり、失望に終わってしまいます。しかし神様のなさろうとすることに目を向けていくならば、必ずそれは成功し、豊かな実を結ぶことができます。私たちのなすべきことは何でしょうか。そして私たちの教会に対する神様のご計画とは何でしょうか。教会では毎年目標成果を掲げて1年を歩み出します。個人的にも自分の目標成果を決めて新しい年を歩み出している方もおられると思います。教会は、今年から教会の5つの牧会理念を1年に1つずつ取り上げて目標として掲げて歩んでまいりたいと思っています。すなわち5年かけて5つの牧会理念を目標として歩みます。そしてこの5年という1つの期間を、このスパンを目標として、目標期間として教会の成長を目指して歩んでいきたいと思っています。教会成長の5カ年計画です。5年後私たちの教会はどれだけ成長しているでしょうか。もちろん教会成長といっても、教会の人数がどれだけ増えているかとか、教会の会計がうんぬんとか、そういうことだけではなく、さらに霊的な部分の成長を求めていきたいと願っています。そして教会のお一人お一人の成長を願っています。一人一人の成長がまた教会全体を成長させることになるからです。5年後私たちの教会はどのように成長しているでしょうか。きっと思いもよらない神様の素晴らしいご計画と不思議な導きによって、教会がさらに整えられ成長させられているに違いありません。そしてすでにもうそれが始まっています。神様にこの1年も期待してまいりましょう。神様は荒野に道を開き、荒れ地に川を流すとイザヤ書で言われました。荒野とはどういったところでしょうか。イスラエル旅行で荒野に行った時に、まず言われることは、1時間に1杯の水を飲んでくださいと言われるそうです。荒野というのはそれだけ乾燥していて、水を飲まなければ脱水症状を起こしてしまう、そのような環境だと言われています。荒野というのは本当に何もない、死んだ土地のような場所です。しかしそんなところに何年かに一回大雨が降る時があるそうです。乾いた地に水が染み込むとどうなるか。なんとそれまで何もなかったそこに植物の芽が生え、やがて荒れ地に花が咲くようになるそうなんです。雨が降るまでの数年間、そこには何もなかったはずなのに、なぜそんなところに花が咲くのでしょうか。同じようにして数年前に大雨が降った時に咲いた花の種がこの荒れ地の中に埋まっていて、そして次に雨が降った時に一斉にまた芽を出し花を咲かせるというのです。そのように神様は、私は荒れ地に川を設けると言われます。私が荒野に川を流し、私の民、私の選んだものに飲ませるからだと約束されています。神様は先に先に道を備えておられるお方です。私たちが計画することというのは目先のことばかりです。私たちに見えているのは目の前の現実だけです。そして見えない将来に対する不安を抱えています。 しかし神様は荒野に雨が降る何年も前に、すでに種が備わっているように、私たちの道を備えておられるのです。今、荒野の中をさまよっているような歩みをされている方も、主がもう一度そこに道を開き、そこから導き出し、そしてそこに川を流し、潤してくださいます。そこにやがてもう一度花が咲くようにしてくださるのです。今、そのようなことがすでに神様のご計画の中で始まっているということを期待して、この一年、歩み出させていただきましょう。それではお祈りいたします。見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。愛する天の地なる神様、新しい一年が始まりました。今年もあなたがなされる御業に大いに期待しています。あなたはこの教会にどのような計画を持っておられるでしょうか。そしてここに集うお一人お一人の歩みにどのような計画を持っておられるでしょうか。私たちはあなたに期待するばかりではなく、あなたのご計画に沿って歩めるように、あなたの御心に沿った歩みができますようにお導きください。この一年の祝福をお祈りいたします。また、この後行われます聖餐式の上にも豊かに臨んでください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。